Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。このエピソードを収録している本日5月23日なんですけれども、人生で初めての大腸検査っていうんですかね、大腸に内視鏡をね、入れて腸の中を見るっていう検査を初めてしてきました。で、スペインで大腸検査をする時っていうのは静脈鎮静法といっても完全に眠った状態で痛みとか苦しい感じとかを感じないまま検査をするんですよね。で、今回はまあ一つ調べなきゃいけないちょっと原因があって胃カメラも同時にしましょうっていうことになったので上からも下からも同時進行だったのか、一つずつ順番にだったと思うんですけれども同じこの1回の静脈鎮静法で眠っている間に検査が行われるっていうものだったんですよね。で、少し前のポッドキャストのどこかのイントロダクションのところでこの完全に私の意識がこうない状態ですよね。眠った状態でその検査をされるっていうのがすごく怖いっていうお話をシェアしたんじゃなかったかなと思うんですがもうそれが本当に怖くてですね今まで本当にありがたいことにそういうオペ的なことっていうのは、オペ室ではないですけれども分娩室ですよね。あそこで下半身麻酔をかけてそれで無痛分娩を2回したっていう経験があるだけでそういう、 眠らされた状態での検査とか手術っていうのは一度もしたことがなかったので本当に怖かったんですよね。で、その検査が決まってからもう1ヶ月以上経っているんですが、その決まった時から怖いな怖いなどうしようかなっていうところから少しずつその大丈夫毎日たくさんの方がねこの検査を受けていて静脈鎮静法っていうのは安全なもちろんそれなりのリスクはあるんですけれども大丈夫っていうふうに自分にこう言い聞かせながら過ごしていたんですよね。それで昨日娘が寝るときに娘の隣に横になってこうトントントンとしながら歌を歌ってたんですよね。そうしたら娘がママ明日検査なんでしょって言うんですよね。でうんそうだよ私がねワクチンを先生に打たれた時みたいにママも Be brave って言われたんですよね。ママ大丈夫だから Be brave って言われたんですよね。ママ勇気を持ってね行ってらっしゃいみたいな感じで娘が声をかけてくれて6歳なんですけれどもね先日ちょうど6歳に打たなくてはいけないワクチン2種類があって彼女は怖い怖いって言ってたんですけど当日は涙一粒も流さずもうギリギリ目がうるうるしてギリギリ涙がこぼれない程度だったんですけれども我慢をしてねうわすごいねお姉ちゃんだねって言って小児科の先生のところから出てきたっていうことがあったんですよね。ですごい素晴らしかったなんか You are so brave みたいな感じで言っていて我が家はちょっと英語とスペイン語とかこうぐちゃぐちゃに混ぜて話すので、ね、日本語じゃない時もあるんですよね。でそしたら娘が昨日私そんなに心配そうな顔はしていなかったと思うんですがちょっとね検査の前に準備がありますよね。 で、食べられるものが限られてたりとか、検査の24時間前は液体しかダメ、限られた液体しかダメで、下剤を飲まないといけないんですよね、腸の中をきれいにしておくために。で、そんなこともあったので、まあ、娘はね、ちょっと心配してたのかなっていうのを感じました。そして、ね、こんな風に敏感に私の気持ちをキャッチしてくれて、ママ be brave って言ってくれたことにね、すごく感動したんですよね。それで肝心の検査なんですけれども、無事にね、終わりまして、まあもちろん無事に 終わったからこうやって収録をしているわけなんですけれども、本当に静脈鎮静法ってね、もう気づいたら3秒ぐらいであっという間に寝ちゃって、目が覚めたらもう終わってる状態だよって、あんなにね、ぐっすり眠れる感覚ってなかなかないよ、なんていうふうに友達から聞いていたんですよね。で、いやでもそれでも怖いなっていう思いがあったんですが、もう本当にちょっとその手の甲のところに、その何て言うんですかね、ビアって何て言うのかな、点滴をのお薬を入れるこの入り口みたいな針をこう刺して設置されていて、そこから麻酔のお薬を注入するんですよね。それで手首のあたりを通って、ちょっと腕の方まで液体が通る場所が痛い感じがして、あ、少し腕が痛いですって言って、あ、それ普通ですよって言われてから、なんかこう焦げ臭いような匂いを感じて、そんな匂いはしてないはずなんですけど感じて、もうそこから全然覚えていなくて、で気づいたら待合室のボックスに戻っていて、まず最初に言ったのが 夫が待っててくれたんですけど、パーキングちゃんと延長したっていう言葉だったんですよね。もう夫はもう苦笑でしたね。もう本当大丈夫に決まってるでしょうとか言って言われて、検査のお部屋に連れて行かれる時にパーキングの時間が終わっちゃうから、僕はさげりがその検査室の方に行ったらすぐパーキングをのところに行って、手続きをしてこなきゃいけないみたいなことを言ってたんですよね。だから戻ってきてすぐ意識を戻して、夫に話しかけた言葉っていうのが、パーキング大丈夫っていう 全くロマンチックじゃない 言葉で、ちょっと自分でも笑ってしまいました。それでしばらく数日前から食べられるものがすごく限られていて、私本当に一つ前の、アメリカのカナさんへのインタビューの中でもお話ししているんですが、食べるっていうことがもう本当に好きなんですよね。食べることがプレジャーの一つなんです。なのでとってもエンジョイするんですけれども、やっぱり好きなものを好きな時に食べられなかったりね、その食べられるものがすごく制限されてしまうって、私にとってこんなにストレスなんだなっていうのを感じました。例えば検査からその3日前ぐらいですかね、精製されているパスタとお米と、あとは肉、魚、卵ぐらいしか食べられないんですよね。で、そうするとやっぱりスペインでは、まあお家にもよるかも知れないんですが、我が家はすごく野菜と果物をたくさん食べるんですよね。大好きなんですね。なので毎日サラダもすごい山盛り食べますし、フルーツもね、今だんだんこう夏のフルーツがネクタリンとか、パラグアイオってスペイン語で言うんですけれども、平べったい桃の平べったい白桃がこうぺしゃんと潰れたような可愛い形をしているものがあるんですが、そういったものとか、あとアプリコットとか、プラム関係ですよね。プラム関係、すっごく美味しい時期なので、もう楽しみなんですよ、私は本当に。それが一切食べられないっていうのがすごく悲しくって、夫のサラダを横目で見ながら、いいな、なんか私は寂しいご飯とお肉焼いた、フライパンでただ焼いただけみたいなものを食べていて、ちょっと悲しかったんですよね。それで何を食べてもいいっていうふうに言われたので、じゃあランチを食べに行こうって言って、早速 一発目にですね、牛肉のグリルみたいなものを食べたんですよね。もうそれが本当に美味しくってですね、夫に「これすっごい美味しいけど、あなたも美味しく感じる？それとも私がこのほぼ絶食みたいな、すごくこう限定されたダイエットをしなきゃいけなかったからこんなに美味しく感じるの、どっち？って言ったら、まあ美味しいねっていう感じで、夫はまあそういう感じなんですよね。あんまりこう、感情的に表現しないタイプなので、まあ結局よくわからなかったんですけれども とにかくとっても美味しくて、前菜もナスの、オーブンで焼いたナスの上にペストのソースですね、バジルの風味がするペストのソースと、あとヤギのチーズ と、あとは松の実をこうちょっといったものですね、ローストしたものが乗っていて、すっごく美味しかったんですよね。で、これもこのサラダ今度家でやろう、すっごく美味しいとか言って私が感動していて、で、あなたも美味しいと思う、それとも私だけって 確認をしたら、夫が「いや、美味しい美味しい」、でも私ほど「ああ美味しい」とかは言わないんですよね。だから、本当に美味しいのかなっていう感じだったんですがね、本当にこんな風に健康な体があって美味しいものを美味しくいただけることの幸せっていうのを改めて感じた一日でした。本日はですね、私のソロエピソードなんですけれども、テーマは「諦めたらそこでおしまい」というテーマでお話をしたいと思うんですね。これまたセクシャルウェルネスとは全く関係ないんですが、でももしかしたらそのセクシャルウェルネスに関連する何かお悩みとか解いていきたいことがあるときに、そこでもう諦めちゃったらそれ以上先はないっていうことをお話したいなって思うんですね。それで絶対諦めちゃダメって言っているわけではないんです。そこはオプションとして常に諦めてもいいっていう選択肢があって、諦めたからといって、例えば私が諦めるっていう選択をしたら私が負けたとか、そういうことでは全くなくて、ただオプションの一つであるっていうことなんですよね。で、ずっと前に今の X がTwitter だった時にですね、たまたま見かけたそのツイートで、ツイートっていうんですかね、それで見かけたのが、諦めた先に何があるのかみたいな言葉だったんですね。で、いや、このたったこの一文というか、本当にワントゥイットなんですけれども、これすごく深いなって私その時思ったんですね。もちろん私も今までたくさん諦めたこととか、途中でやめちゃったことっていうのもあるんですけれども、自分がこれって思ったことは絶対諦めたくない、諦められない そんなタイプなんですね。それで、本当にもうダメだって諦めたらそこで全て終わるなっていうふうに感じた先日の出来事を、このね、ビバラビーダを聞いてくださっているリスナーの皆さんとシェアしたいなと思います。それは移民局での手続きのことなんですね。で、移民局っていうのは、スペイン国籍以外の人ですよね。あそこにはヨーロッパの人はいらっしゃるのかな、もしかしたら EU 外の方ですよね、が来る場所なんだと思うんですが、例えば私は日本人なので日本のパスポート、日本の国籍ですよね。ですので今はもうかなり長く住んでいるんですけれども、スペインには永住ビザっていうのがないんです。パーマネントのビザっていうのがなくて、長期ビザみたいな感じになっていて、一応法律上はこの長期ビザっていうのを持っていると、スペインの国籍の人と全く同じ権利があるっていうふうに書かれているんですが、それはすごく私は全然本当のことじゃないなって思うのが、例えば私には投票権はないんです。投票する権利はないし、あとはスペイン人は必ずみんな DNA っていうドキュメントで、ヌメロでイデンティフィカシオンかな、個人認識番号証明みたいな、その個人個人に与えられている ID っていうのがあるんですね。で、スペインの国籍の方の場合だと10年ごとに更新なんです。で、そうしたらスペイン人の方と同じ権利を持っているはずの、その長期ビザを持っている私も10年ごとに更新すればいいと思いませんか？ですけれども、私、外国人の私は5年ごとなんですね。それでもいいとしましょう。ここまでね、たどり着くのにやっぱりすごく大変でしたし、外国人としてどこか自分の母国以外の国に住む時って、ビザ問題ってね、本当に煩わしいし大切な問題なんですよね。ここを解決しないと本当に住むことも仕事をすることもできないので、これが解決できているっていうことにまずはね、感謝をしたいと思います。それでご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私がバルセロナにまずは学生としてやってきました。そして1年半、マスターを勉強して、その後、インターンシップがあって、で、その後現地で就職をしたんですね。で、一番最初にお勤めをしたところが法律事務所だったんです。で、そこの法律事務所で私はその移民局関係のお仕事を任されていて、で、 そのね、移民局関連専門の弁護士さんというのもいらっしゃるんですが、私が仕事をしていたところではもちろん弁護士の先生のチェックが入ることもあったんですが、もう私たち秘書、まあ、パラリーガル、法律、事務員っていうんですかね、そういう私たちがもう全部書類を整えて、必要な書類を揃えて、お客様と一緒に移民局に行って手続きをするっていうのをやっていたんですね。なのでその時はものすごく、そのどこにその最新の情報を見に行くかとか、どんなふうに手続きをするのか、どの申請書が必要で、どの手数料の紙を使ってどうやって支払っても、全部しっかり分かっていたわけなんですよね。なんですけれども、もうそのお仕事を離れて長いですし、この更新っていうのもね、5年おきなので、もう今回は踏んだり蹴ったりだったんです。それで事前に近くの警察署に、その移民局のある警察署に聞きに行ったら、まあ、残念ながらですね、スペインの、全員じゃないですよ、でも多くの場合ですね、誤解がないように全員とは申し上げないんですけれども、多くの場合、多くのシチュエーションで、公務員の方がお話しすることって全然事実と違うっていうことがあります。なので、例えば、はあ、そうね、あなたのこの申請の場合にはこの申請書ですって言われても、全然それじゃないっていう可能性もあるんですね。なので、私は聞きに行ったんですけれども、その人が教えてくれた、その警察官が教えてくれたことを信じないで、ここがちょっとミステイクナンバーワンなんですけれども、自分で調べたんです。そこには私はおごりがあったんですね。私調べ方知ってるし、みたいな おごりがありまして、それで調べて、もうバッチリと思って準備をして出かけたんですね。そうして私の順番が来ました。そしたらまず、写真忘れたっていうことに気づいたんです。そんな身分証明書の手続きで写真を忘れる人、私ぐらいしかいないと思います。それでそこから夫に連絡をして、ちょっとダーリン大変、私写真忘れちゃった。で、写真あそこの引き出しに入ってるから持ってきてくれると嬉しいっていうふうにメッセージをしたんですね。そしたらですね、その引き出しには家族全員分のたくさんの証明写真が入っているんですよ。全部まとめて置いてあるのでね。で、私本人は自分のどの証明写真が最新のものかっていうのが分かるんですが、夫は全然分からないんですよ。でも あなた私のパートナーでしょって。で、この写真っていう風に、WhatsApp でね、送ってくる写真がもう5年前とか8年前とかの写真なんですよ。ちょっと明らかにそれ写真、私の顔若いよねっていう感じで もうちょっと、あちゃーと思って、で、その夫が全然探せない状況を目の当たりにした時に、その私の、対応してくださったスタッフの方に、すみません、この近くに写真屋さんありますかって言ったら、あ、ここ出てすぐ裏にありますっていうので、夫に、ごめんねって、バタバタさせちゃったんだけど、近くに写真屋さんあるみたいだから取りに行くから探さなくていいよって言ったんですよね。それで写真を取りに行って、まあ、ちょっと行列していたんですが、なんとか写真を撮ってオフィスに戻りました。それで、そのオフィスを出る前にですね、受付のところにいらした警察官の方に、すみません、私手続きのもう順番が来たんですが、写真を忘れたので写真を撮って戻ってきますって言ったら、その彼が、じゃあ戻ってきたら私に声をかけてください、新しい待合番号みたいなのをね、順番の番号を渡しますって言われたんですよね。で、写真を撮って戻りました。それで、その受付番号を出す機械があるんですね。でも私は自分の手続きを知っているので、警察官の方も私の顔を見てました。なので、この B っていうのを押して券を取ったらよろしいですかって聞いたら、画面に何て書いてあるってすごく横柄に言われて、何って私のハルクがちょっと顔を出したわけなんですね。で、あなたにお声掛けしなきゃいけなかったんですね、すみません、 B のこの指紋採取のボタンでよろしいですか、なんであなたはここに来たんだみたいなことを言うんですよ。すごく横柄な態度で。だから、先ほども申し上げましたがってすごく嫌み言ったらしくですね。先ほども私あなたにお伝えしたと思うんですけれども、写真を忘れまして ダサいのに格好つけてるんですね。写真を忘れたので写真を撮って戻ってきたんですって言ったら、あ、OKOK、じゃあそれ撮らなくていいからそのまま入れみたいな感じで、すっごい横柄だったんですよね。誰が給料払ってると思ってるんだみたいな感じで、まあ、私のハルクがかなり上半身全部ぐらいまで出てきたんですが、まあ、怒りを鎮めて中に入りました。で、私の順番が来ました。 そうしたらですね、今度はそのスタッフの女性が、あなたこれ書類全部違うわよって言うんですよね。もう本当に椅子ごと後ろにひっくり返りそうになりまして、なんでですか？だってあなた、この長期ビザの更新できたんでしょ？これは新規の方の書類よって言われても、私もう本当に自分にバカバカバカバカバカってもうね、心の中でもう罵りまくったんですよね。で、まず申請書も全然違うし、手数料も全然違うんです。で、手数料は金額は全く同じなんですよ。なんですけれども、その手数料を支払う専用の用紙があるんですね。その書式が、の番号が052っていうので、私は間違って使ってしまったんですが、私は012だったんです。それだけなんですけれども、金額が同じでも使い回しはできないっていうことで、そこでまた用紙をプリントしてもらって、今度は銀行に走っていきました。で、そうこうしているとですね、こちらの、警察のそういうオフィスだったりとか移民局って午前中で閉まるんですよね。そうなんです。それでなんかもう今日はこのぐらいまでしか受け付けられないなっていうところで、受付がストップしちゃったりするんですよ。例えばオフィスが2時まで空いていると言っていても、お昼の12時ぐらいでもう今日は2時に閉めるためにはここら辺で打ち切っておかないと終われないなってなったら、打ち切ったりするんですね。2時にギリギリまで開けているなんてことは、その受け付けているなんてことはしないんです。だからこれは参ったと思っても、走ってですね、銀行に行ったら、今度銀行も行列でですね、最初に行った空いている銀行で手続きをしようと思ったら、もう銀行もなんかどこもかしこも事前予約がなんとかで、この銀行のに口座を持ってない人の場合は火曜日と木曜日しか受け付けませんとか、もうそこでまたもう私は頭からファイヤーを出してですね、もう自分の口座がある銀行ちょっと離れていたんですが、もう汗だくになって、もう怒りのもう怖い顔して行ったんですよね。そしたらそちらもまた行列で、もう本当私もう無理かもしれない、今日はこの手続きができないかもしれない。で、そのなんでそんなにその日に、このね、昨日手続きに行ったその日に終わらせたかったかというと、そもそもその手続きをする予約っていうのを取るのがものすごく難しいんです。全然予約が取れないんです。なので、この取れた時にやっておかないと、次いつになるかわからない。そして夏には日本に帰る予定もあるので、そこで私のその長期滞在者のカードが切れていると、また面倒な手続きをしないと出入国に問題が、影響が出てしまうんですね。なので、そんなこともあって、絶対に今日やりたいっていうことで、もう銀行に行って、もうハラハラドキドキイライラですよね。もういろんなエモーションがぐっちゃぐちゃになった状態で、そしたらピンポンって私の番号が鳴って、もう本当にイエス、もうシーみたいな感じで心の中で唱えて、ハブエノスディアースみたいな感じで涼しい顔をして受付に行って、無事に支払いをして戻って、でもギリギリその手続きが終わって、しかもですね、車を1時間半まで無料のパーキングに停めていたんですね。で、無料の時間が終わったら、そのままこう有料でも延長できればいいんですが、延長できないんです。そこでもしも、その時間オーバーしている車がないかをチェックしに来る、まあ、警察官とはちょっと違うんですけれども、そういうチェック担当の方が巡回しているので、その方に見つかってしまうと罰金ですよね、今度。罰金を課されるわけなんです。なので、もうその駐車場の時間もあるし、銀行も混んでるし、もう私本当に今日できるかなっていう心配もあるし、もう本当汗だらだらで、なんかもういろんな汗をかいて、ぐちゃぐちゃのエモーションの状態で手続きが無事終わって、はあと思って車に戻ったらですね、残り13秒でパーキングがちょうど終わるっていうところだったんです。もうこのお話を今聞いていただいているだけでも、皆さんなんかちょっとハラハラドキドキストレスを感じてしまっているかもしれないんですが、今日のね、このエピソードのテーマというかタイトルの通り、何をお話ししたかったというと、もう諦めたら本当にもうそこでおしまいなんですよね。まあ、おしまいというのは大げさかもしれません。私のこの、 居住者のカードの手続きの場合だったら、もうこの日はもういいですっていうふうに諦めて、潔く家に帰って銀行の手続きをまたゆっくりして、申請書もお家できれいに記入して、もう準備万全にして、予約が見つかった時にまた取って戻ってくるっていうこともできますよね、全然ね。なんですけれども、本当にそこで諦めたらもうそれでチャンスがないっていうこともあると思うんですね。ですのでね、そのどうしてもこれは成し遂げたいんだ、絶対にこれは今日やってしまいたいんだっていうことがある時には、どんなにこのデスパレートな状態でもですね、なんていうのかな、絶望的な、もう本当無理かもしれないっていう、諦めてしまいそうな状況であっても、その時にできることをとにかくやってみるっていうことで、思い通りの結果っていうのが叶えられることもたくさんあるんじゃないかなって思います。で、その時にずっと涼しい顔なんてしてなくてもいいんですよね。これはもう私の自分に対してのフォローにしか聞こえないかもしれませんけれども、今ね、お話をしたようにいろんな感情が出てくるわけなんですよね。焦ったりとか、あ、どうしようどうしよう、今日できないかもしれない、ちょっと絶望的になったりとか、横柄な警察官に対して、何この人偉そうにっていう、このイライラっとするね、気持ちだったり。あとは自分に対して、もなんてバカなの、なんで何回もチェックしたのに、しかも写真忘れるってどういうことよみたいな、もうなんか私ほんとダメねっていう、こう自分責めをしてしまったり、いろんな気持ちがね、ぐちゃぐちゃにミックスされてもいいじゃないですか。それでもそこで諦めたくない、私は絶対諦めないっていう気持ちで、その時にできることを目いっぱいしてみればいいわけなんですね。もしも今日このエピソードを聞いてくださっているあなたが、なかなかこうね、叶わないんだけれども、でも絶対諦めたくないと思っていることがあるとか、本当に叶えたいのになんで全然思うようにいかないんだろうっていうふうに悩んでいらっしゃったら、このエピソード全然レベルが違うかもしれないんですけれども、そっか、諦めないでやるだけのことをやってみればいいのかなっていうふうに思う、勇気というのかな、インスピレーションに少しでもなったら嬉しいですし、そこからまた落ち着いて改めて考えてみて、いいや、私これ諦めてももういいかもしれないっていうね、そっちのオプションに行くこともあってもいいと思うんですよね。私は昨日もうね、ハラハラドキドキ、イライラ、怒り爆発寸前、そんな状態でしたが、諦めなかったことで無事にそのカードの手続きを終えて、1ヶ月後にはまた新しいね、5年間有効のカードをもらって、安心して日本に帰国できそうなので、もうね、ほっといたしました。もしかしたらこのエピソードを聞いてくださっているあなたは、もうクスクス笑っていらっしゃるかもしれないですよね。スペインのこの公共機関での手続きって本当に大変で、たらい回しにされて、その担当している方も自分のその手続きをどうするのか分かってないこともすごく多いんですよね。なんですけれども、まあそんなバルセロナのリアルライフについてもちょっとお話できたかなと思っています。まあ、ただし今回の件に関しては、私のかなりの不手際が重なったことで、まあ、こんなハラハラドキドキしたっていう、それだけのことなんですけれども、お楽しみいただけたのであれば嬉しいです。今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。これからも新しいエピソードが出るときに聞き逃したくない、通知を受け取りたいと思ってくださった方は、ぜひ番組のフォローやサブスクリプションをお願いいたします。そして、こうしてエピソードを受け取りくださって、あ、面白かった、楽しかった、役に立ったなど感じてくださった方は、ぜひ番組のレビューもよろしくお願いいたします。また、大切なお友達へのシェアもしていただけると嬉しいです。それでは最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima. お聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。 また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.